正解者レビュアー騎士団ラジオ出張版。
皆さんこんにちは、古木のぞみです。
はい、皆さんこんにちは、ライターのさやわかです。
こんにちは、正解者の平林です。
いよいよ始まりました、正解者レビュアー騎士団ラジオ出張版。この番組は出版の新しい形を続々と提案し続ける出版社正解者が展開するウェブサイト、最前線で好評展開中のレビュアー騎士団を声でお送りしようというラジオです。このラジオを聞けば本の魅力にますますハマっちゃうかもということで、パーソナリティは私のぞみ姫こと古木のぞみと、
レビュアー騎士団で団長しております私さやわか、そして
正解者、で編集をやってます平林の3人でお送りします。
よろしくお願いします。
急にテンション下がりましたね。
すいません、そんなことないですよ。大丈夫です
か、これ出だしが合うかどうかっていう緊張がね、
緊張感がね。まだ皆さんあの2回目なのでなるないということですね。
ドキドキしますよ。
前回はどうでしたか。
前回ですか。
はい、
前回は前回も緊張の渦の中
聞いてみました。自分で
聞きましたよ。
なんすかその微妙な反応は。
いやもうなんかなんて言いますかね、はいはい、編集をしてくださった方への感謝ですか。
聞けるじゃんみたいな感じですか。ラジオっぽいわみたいな。
待って、めっちゃ私喋ってると思って。
メインパーソナリティですからね、喋ってもらわないと当然。
すいません、本当にありがとうございます。
まあね、今日はカンパケということなんで頑張っていきましょう。
頑張っていきましょうね。
あとですね、普通歌をいただいておりますので、
はいはい、
はい、早速ご紹介したいと思います。はい、ラジオネームはるっぺさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
のぞみ姫、平林さん、さやわかさん、こんにちは。
こんにちは。こんにちは。
こんにちは。
第1回の放送とても面白かったです。
おお。
これからも、あ、よかったですね。うん、これからも、この番組を聞き続けようと思いました。次回も楽しみにしています。お仕事頑張ってください。それでは、PS、開け、心の扉の制限時間を伸ばしてほしいです。
あー。1分間しかないってやつですね。
はい、それはまあ、姫の魔法がまだね、ちょっと弱いっていう。
ちょっと力量がまだないからっていう。
はい、魔法の力が溜まると2時間ぐらいになったりとかするんですか。
そうですね、まあ、姫の
5万字インタビューぐらいの感じで。
ゲストね、来てくれなくなりますね、それはね。
うん、嫌がってね。
ずっとその質問し続けなきゃいけなく
な
る。
しかも一問一答でね。
嫌
だな。
長みたいな、どこで終わるんじゃって感じになってしま
う。まあ前回は佐藤優也さんだったので、
はい、
すごい楽しい感じでお答えいただいたんですけどね。
面白かったですね。昨日聞いてて私すごい笑ってました。
自分で聞きながら、
もうその佐藤さんがおしゃべりするたびに、もうちょっと面白すぎると。でもラーメンやばいとか、
あ、ラーメンやばい ね、 前回聞いてない人には何のことかわからない
と思いますけど、
佐藤さんがあらゆるものをラーメンに例えてくれるという話ですね。
もうフォローありがとうございます。
いやいや、全然そうじゃないですよ。フォローではない、はい、何のフォローでもありませんよ。
いやありがとうございます。
いいえ、
はい、さてまずはこちらのコーナーから行ってみましょう。素敵なキャッチコピーがついてると、もうそれだけで本の中身が楽しみになりますよね。
甘い言葉にしびれる言葉、
シャープな言葉にシャレた言葉、
名作の陰に名キャッチコピーあり、目指せ一流コピーライター。というわけで、このコーナーは身の回りのものに素敵なキャッチコピーをつけることで言語感覚を鍛えようというコーナーです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
語学
言語ですね。
はい、言語感覚を鍛えるコーナー、
ちょっとね、鍛えていきましょう。
何気に大人気コーナーらしいという噂をさっき聞いたんですけど、
めちゃめちゃ来てるらしいですよ。
結構来てるらしいですね。はい、はい、募集テーマに従ってキャッチコピーをつけるコーナーです。
あ、はいはい、
はいはい、
さやわかさんには判定をしていただきまして、
う
ん、
はい、
金が出ましたらなんとプレゼントが、
はい、あ、はいはい、金銀銅
鉄
の4段階で評価させていただきますよ、
はい、そして説明するよりやった方が早いということで、はい、
あ、これだけ言っておきましょう、はい、今の募集テーマ、
あ、はい、あ、ありがとうございます、はい、ただいまの募集テーマは文房具、
はい、
でございます、
はい、
ございました、
ございました、
はい、
時系列ね、
はい、はい、
気をつけていきます、
はい、すごいグダグダ感すごい
のっけからね、すごいグダグダですね、
はい、
頑張りましょうね、
はい、それではひろたかさんからいただきました、
はい、はい、
のりのキャッチコピーです。
のり、ああのりね、
はい、のりです、うん、もう離れ離れにはさせない。
なるほど、はい、
どうですかね、
のりね、あの、のりって最初僕食べる方かなと思って
文房具です、
文具です、
文具じゃないじゃんって思ったんだけど、
まあでもね、あの、うん、お米とかの海苔にしますからね、ま
あ、そうですねあ、なるほどなるほど、はい、離れ離れ、もう離れ離れにはさせないで、のりですね、
あ
です
ね、
まあ確かに言えてますね、うん、そして美しい、
素敵だと思います、うん、はい、
なかなかこう、
はい、
な
でもあれですよね、情感たっぷり、これホッチキスでもできますよね、
まあそうですね、
そうですね、う
ん、確かにね、ああそうか、海苔ならではの部分はないんですね、
あ、
そう
なあ、なるほど、
海苔、はいはい、の特徴でもあるんだけど、
クリップでもいいかもしれないですよね、
そうなんですよね、
ついてきますね、うん、痛いところ、うん、
いやいやいやいや、ちょ、まあ、審査ですから、
いやそうか、うん、厳正に行われていると、
そうですよ、
はい、それでは、ね、判定をお願いいたします。
うーん、どうかな、うん、どうで、
どう来ました、
いや一応そのなんていうかこう、情感たっぷりなところは良いかな、
はい、
なるほど、
感じがしました、
はい、
はい、
私は好きでしたよ結構、
うん、他にもあるんですか、
はい、他にもまだまだございます、
はい、
ペンネームヤギポンさんからいただきました、
ヤギポン、
ありがとうございます、
ヤギポンめっちゃ送ってきてますね
本当だ、すげえいっぱいある、
どんだけ考えたんだっていう感じですよね、うん、
その中の一番いいやつを、
はい、
はい、
一押しをいきたいと思います。分度器のキャッチコピーです。一度は食べてみたいな、この形のスイカ。
うーん、なるほど。
ああ、
違うな。
半円の、半円の、だからでも四つ切りではなく、こう切ってあるってこと？
ん？だから、あの、
なんかこう、こういう感じですよね。
もう、こういう風に
切って。こうねて、こうなって、こういう。
いや、でもさ、あの、こう、四つ切りにしてもこの形はとりあえずできますよね。
だからまああれですよね、でかいってことですよね、きっとね。
ああはい、
こうじゃなくて、
ね、はい、こうじゃなくて、
スイカバーみたいな、
志村けんさんみたいな、はい、
君たち、ね、あの、わからない話、はい、
そうそうそう、
視覚的なものがない、
ババババって、それもわからないから、
わからないですか、あの、早食いするじゃないですか。
うん、だからそういう意味で、
逆、
違う、わかった、わかった。あのね、これは、キャッチコピーの出来があまり良くないんだと思う。要するに。なんとなく、あの、イメージ、この形のスイカ、この形のって、ああ、なんか分度器の形って、でも、なんか半円じゃんみたいな、その立体感みたいな
のと。分度器の性能というよりは、うん、なんかあの、うん、
形
に対してって感じですね。
うん
うん
うん、
まあなんかあの可愛らしいチャーミングなところはあるんですが、
う
ん、
はい、うん、はい、それでは判定を、
まあどうかな、
うん、
まあ分度器で考えたのは偉いですね。
うん、なんかね、うんうん、あの素朴なところで嫌いじゃないです。
はい、
うん、
分度器とか
分度器、やっぱりね、分度器のただそのなんかいろいろメモリとか書いてある感みたいなのを使ってほしかったですね。
そして機能ですよね、これね、うん、機能がないですよね。
はい、そうですね、うん、
はい。
はい、あ、続きまして、
分度器一つでどれだけ上から目線で評価を下しているかという話ですが、
我々分度器の専門家ですからね
はい、
いつそんな称号それでは続いていきます。ペンネーム横浜県さんからいただきました。コンパスのキャッチコピーです。長い両足でしなやかに円を描く卓上のバレリーナ。
あー、
それ今の発音が面白かったな。
なるほど、うん、
これはでも
私が言うことに後押しをした、うん、していかなきゃと思った、
うん、
はい、でもこれはね、形と機能両方ね、
うん、
いいですね、
うん、しかもなんか
表現してるんですよね、う
ん、なんか美しい感じが、
美しい感じが、
うんうんうん、
なんかコンパスに対する、うん、気持ちが上がりますね。
これコンパスの CM に使いましょうよ。
好意を抱ける感じですよね、
うん、そうですね、確かに、うんうん、いいですね、
うん、これいいんじゃないですかね。
うん、お、高評価ですね、うんうん、あ、それでは早速判定を、
はい、はい、じゃあこれ銀にしましょう。
おお、
なんかこういうのいいですね、うん、なんか懐かしい、割とあの昔僕、糸井重里のなんか満流コピー
事件、はいはいはいはい、
あれを思い出しました、ね、 週刊文春でやってた、うん、全然わかんない話です。はい、
すいません。
いやいや、はい、
ググれっていう話ですね。
ググってくださいます、はい、皆様、はい、それでは続きまして、ペンネームひろたかさんからいただきました。シャープペンシルのキャッチコピーです。あいつみたいに丸くならない、俺はずっと尖り続ける。
うん、うん、入ってますよ。はい、
そこ不安がらないで押していくといいっすよ。
そう、あ、後押しをしていくの、う
ん、なるほど。うん、シャープペンシル、尖り続けるね。うん、うん、ですね、
うん、鉛筆とは違うって
ことですね。鉛筆とは違うってことですよね。うん、でもさ、シャープペンシルってさ、なんか、はい、今使っても尖るシャープペンシルもあるんですけど、それすごい特殊なものなんですよね。
何ですかそれ。
あるんですよ。なんか自動的に軸が回転して、ずっと尖った状態になるシャープペンあるんですよ。逆に言うと、普通のシャープペン紙はそうではないじゃないですか。
確かちょっと斜め
って感じに。斜めって言ってますね。斜めって、そのなんか平面部分でこう。
こうくるって返しますもん
ね。返しますね。返しても、くるってなっちゃったり
とか。そうそうそう。芯が短いとね。
そうそうそう。
はい。
うとしいことがある。だからそういう意味では、これ微妙に外してるかな、と今思った。
でも最新型に対してってことですかね。
あとね、はい、このシャーペンっていうところを隠しちゃうと、
はい、
何のこっちゃわからないっていうのはちょっとあるんですよね。
あ、だから、その、道具だっていうのはないね。
そうそう、だから、あいつっていうところを、こう、はい、もう、鉛筆とか言っちゃってもよかったのかもしれない。
なるほど。
確かに。確かに。うん。平林さん、すごい。
すごい。
すいませんね、なんかちょっと、きついこと言って申し訳ないです。
いいえ。
金が出るとなんかこう、はい、プレゼントをあげないといけないじゃないですか。
はいはいはい。
簡単に出さないぞ的な感じ。
そうそうそうそう。
とんでもない。
貯めて、
どんどん
貯めて貯めて貯めて出しますから。
そうなんですか。でもきっとそのうち出てきますよ。
そうですね。はい。そのうち出るでしょう。
素敵なものが。
はいはい。
いや、十分今までのも素敵なんですけどね。うん、はい。あ、そうだ、判定をお願いします。
はい。じゃあまあ平林さんの鋭いご指摘もあったことだし、これはどうということで。
はい。
はい。
次回。今日は以上ですか？
今日は以上ですね。はい。はい、では皆さん、どしどしネタを送ってくださいね。さて、このコーナーですね、次回から募集テーマが変わります。
はい、はい、はい。
次回からの募集テーマは、キッチン用品。
キッチン用品。
キッチン用品。
はい。
キッチン用品って言うとメガネとかですか？
違います、ね。
違います。
鍋。
泡立て器とか。
鍋、やかん。
鍋、やかん。
おさみはない。そういうなんか、もう全くどうでもいい話でした。ごめんなさい。鍋、やかん、包丁などなどですよね。
まな板とか。
まな板とかですね。
あと、メガネとかですね。
メガネはない。
メガネじゃない。
これ絶対メガネで送ってくる、言うから、それで言うと。うん。読まないからね。読まないよ。はい。わかりました。
メガネ
で
お待ちしてます。キッチンお待ちしてますということで。
はい。さあ、目指せ一流コピーライター。以上、つけようキャッチコピーのコーナーでした。編集者に聞こう。一冊の本が出来上がるには、さまざまな敵が立ち塞がる。
睡魔、
世間の声、
新作ゲームの発売、
深夜アニメ。
そんな敵に立ち向かう作家には、それを支えるパートナーがいた。ある時は二人三脚で、またある時は前に出て引っ張り、またまたある時は影に隠れ見守る。その人の名は、編集者。このコーナーは、正解者の敏腕編集者平林さんに編集者の考えを聞くコーナーです。毎回トークテーマを決めていろいろ聞いちゃいます。
なるほど。敏腕、はい、編集者はこれ敏腕のままでいくんですね。
え、あ、もうですよ、うん、書いてあります。
ね、台本ね
台本にそう書いてありますよ。その
まま台本そのままで。前回もこれはどうなのかということで、
そ
のまま
消してくれって言ったんですけど、
はい、
その時は古木さんがね、はい、言っちゃったんですよね。
あ、
はい、
で今日見たら、はい、ちゃんと残ってるんで。
そうですよ。はい、もうこれはもう残り続ける、うん、
番組的な判断だということで、ちょっと上の方の判断だってこと
で、はい、いいんじゃないですか。まあ、野望を抱いてるみたいで、なんか、
いや、質問する方としても敏腕、はい、編集者が答えてくれるんだなっていう手でいきます。
いいです、
頑張っていきましょう。
すごい、もう2リットルぐらいのため息が出ます
ね。2リットル そんなに。
いや、まあ、あの、頑張ります。頑張ります。はい、もちろん一生懸命やりますよ。はい。
では、はい、本日のトークテーマの発表です。本日のトークテーマは、プロットです。
プロット、はい、
プロットって何ですか？
難しいの来たわ。
そんな難しいですか？
やりにくいの来たわ、みたいなね。
よく聞く言葉ですけれども。
そうですね。
はい。
まあ、プロットね、これ難しいんですよね。はい、非常にあの、結構ね、この議論のあるところなんですよ。プロットというのは何なのかっていうのが。ほうほうほう。で、簡単に、ちょっと説明すると、はい、プロットって、なんだろう、構成とか、うん、そういうものだとされるんですけど、うん、じゃあ、いわゆるあらすじって言われるストーリーっていうのがありますよね。はい、本の裏表紙みたいな書いてあるような、はいはいはい。これとプロットってのはどう違うのって話になってくると思うんですよね、
うん
うん。で、これがどう違うのかっていうのはまたね、いろいろとね、議論、専門的な議論のあるところなんですけど。
ざっくり
言うと、ストーリーっていうのは、出来事を時系列上に並べたもの。
はい。
はい。なるほど。
で、プロットっていうのは、出来事の因果関係を記したもの。
設計図。
そうですね。まあ、簡単に言うとそうなんですけど、まあ、この因果関係っていうところに、まあ、なんだろう、肝があるんですよね。
はい。
例えば、まあ、ラーメン行きましょうか。
もう、そろそろラーメンにしてもらわないと、ね、何が何だかわからない。
じゃあ、ラーメン、じゃあ、秘伝のスープと、自家製麺で、美味しいラーメンができました。うん、これが、ストーリー。
うん。
うん。時系列順に。
うん。
うん、はい。で、プロットっていうのは、なぜ、この秘伝のスープと自家製麺で作ったラーメンが美味しいかというと、この秘伝のスープというのはこういう風にして出汁を取っているからだと、うん、だからその理由が書いてあると、
うん、
だからそこがプロット。
なるほど。逆に言うとその、例えば小説とかの場合だと、
うんうん、
本文には出てこない部分が書いてあるかもしれない
ですよね。そうですそうです。まあ、なんで書いちゃうとネタバレって言われるような部分ですよね。そこがちゃんとないと、要するに、秘伝のスープと自家製麺で美味しいラーメンができましたっていうのを読んでも面白くないわけですよ。面白さっていうのがないですよね。で、その面白い部分っていうのは、じゃあスープどうやって努力して作ってるのかってところが面白いところだと思うんですよね。で、ここがやっぱり作品の肝になってくる。だからこそ作品の設計図って言われるってことですね、うんはいはい、プロットは。
なるほど。編集者さんに、だから、例えば作家さんが、新人作家がプロットを書いてきなさいって言われて、うんはい、あらすじみたいなものを書いて、これを登場人物はなんでこうしたのって、それは後でわかりますよってでもダメってことですよね。
ダメです。
じゃあ、プロットっていうのは、作者さんが書くものなんですか？
そうです、そうです。さっき設計図って話が出ましたけど、はい、実際に原稿を書く前に、プロットっていうものを、まあ、出してもらう場合が、割と多いですよね。で、それを見て、このプロットいいわ、じゃあこれでお願いしますみたいな、うんうん、そういう感じになったり、ここのところ、ここの登場人物の、この動機がちょっと、もうちょっと詰めた方がいいんじゃないですかみたいな話になったりもします。うんうん、
なるほど。ちなみにさやかさんのプロットっていうのはどういうものなんですか、
ね
はい、
僕が文章を書く場合にプロットを立てるかってことですか。
あ、そうです、
はい、まあプロットとは言わないかもしれないですけど、もちろん長いものになったら絶対に、うん構成案を作って、うんうん、で最初の頭の部分でこういう説明をして、はい、でそれはそもそもこの話は何を書きたいかっていうのをまず、うんうん書いて、うん、でそれに応じて、だからその中身はこうなっていて、まず最初にこれを説明して、でこれを説明する理由はなぜかっていうと、うん、こっち側で後でこういう話が来るからだみたいなものは書きますよ。企画書みたいなもの。
あ、なるほど。
でそれをまあだんだん薄く伸ばすって言ったらおかしいですね、はい、それを実際に書くとすごい長いものになるんですよ、うん、長いものを書くには絶対にそれがないと、
まあ、設計図がないとずれてきちゃう。
漠然としていつまでもダラダラ長くなったり、何が書きたいかよく分かんなくなったりしちゃうんですね。
まあ、ちなみにプロットっていう、プロットをまあこういう意味で、今話してるような意味で使うのっていうのは割と文芸の分野。はい、
そうですね。
文、
う、
芸、
ん、フィクションですよね。
ああ、フィクション、はい。
うん、の分野に特有のことで、ノンフィクションの分野だと、まあさっきさやかさんがおっしゃったみたいに、
はい、
構成っていうような言い方をすることが多いです。
構成、構成ってなんて言ったらいいんですかね。構築の構にみたいなやつですよ。
なる、
うん。なるで。
なるで。
構成です。
構成
です
ね、
ちょっとその漢字わかんないんで、ラーメンで説明してもらって。
漢字をね。
ラーメンで、それはわかんない。ちなみにプロットの時点で 品だみたいなのが分かったりするんですかね。
あの面白くなりそうかどうかっていうのはやっぱりまずそこで判断しますよね。一つ目は、
うんうんうん、
一番最初に、
はい、
あの実際の具体的な、うん、材料をが目の前にあって作品が成功しそうかどうかっていうのをそこで判断しなきゃならない、そのポイントになってきます。
うん、
ただあれですよ、そのプロット通りにあの書いていったとしても、うん、そこでまたいくつも問題が障害が発生してくる可能性はあるんで、
絶対そうですね。
だからプロットが面白いからといって 100% そのまま作品としても面白いものがもうイコールでできますというわけでもないっていうところです。
設計図があっても、はい、だからその通りに書いてるうちにやっぱ面白くないやっていう風になるかもしれないし、それこそ登場人物の気持ちが絶対そうは本当はならないじゃんっていう風になったりもする。
なんかこう入れ違いっていうか、う
ん、漫画なんかあの週刊連載してるもの、
はい、
あのストーリーがどんどん最初に思ったのと違う風になっていっちゃったりとかするじゃないですか、うん、するじゃないですかって言っても
そうなってたりするんですね、
うん、するようなんですみたいな、
するようなんですはあ、え、プロットを書いてる作家を目指す人にアドバイス、
アドバイス、平林さん、
アドバイス。まずね、そうですね、作家になりたい人、
はい、
作家になりたい人、作家志望者の皆さんが必ずしもプロットを書いてるかどうかっていうのはちょっとわからないんですけど、
ですね、
うん、もしプロットを、書いているとしたら、
はい、
プロットを書いていてなおかつ自分の納得のいく作品が仕上がらないっていうようなことがあるとしたら、はい、おそらくそのプロットがやっぱりプロットになりきってない、
うん
うん、さっき言ったようなストーリーになっているのではないかっていう、
うんうん、
おそらくその、因果関係っていうのを、そのストーリーに、
うん、
そこで起こる出来事の全ての因果関係っていうのを書けるかどうか、この因果関係は書けるだろうか、例えば、主人公と、ここ出てくる、美少女が最終的にくっつくと、
うん、
じゃあそこに至るまでの因果関係を全て、小説の中に書けますか、でそれをプロットに盛り込めますかって言った時に、おそらくその今自分が抱えているいろんな問題点が明らかになってくると思うんですよ。
ああ、うん、なるほどね。
なんでその、プロットを立てるにあたってやっぱりプロットっていうのは、因果関係が盛り込まれているものなんだっていうのを意識して書いてほしい。で、整合性が取れないところが出てきたら、まあちょっと戻って考える、
うん
うん、っていうのが大事かな。要するにあの歪んだ土台の上に建物は建てられないので、
うん、
だからやっぱり大元のところから、
はい、
見直していく。要するにまあ本当にあの図面を引くようなもんなので、
うん
うん、
一言で言っていいですか。
はい、
こういうことかなっていうのを言ってもいいですか。
はい、すいません、
はい、
分かりにくくて申し訳ない
です。いえ、とんでもないです。あのそのヒロインと、
はい、
主人公がくっつく、うんのストーリーの場合だと、
はい、
ある日、ある朝僕が起きて、僕というか主人公が起きて学校に行こうとしたら、曲がり角でドシンってぶつかって、はいはいはい、学校に行きましたって書くのがストーリーで、
は
い、ぶつかったから好きになっていくんですって話を書くのがプロットってことですか。
そうです、そうです。
なるほど。
まあぶつかったから意識してしまうみたいな、
してしまうみたいな、そこで、うん、ってことなのかなっていう、
まあそんな感じかな、
うん、難しいですね。
難しいですよ、本当に難しい。いや僕もねこれね、
はい、
台本にプロットって書いてあって、
はい、
これ本当どうしようと思って、う
ん、いやまあでもなんか分かりましたよ
いや聞いてる人からなんかすごいね分かんなかったみたいな。
あ、でもやんわりというざっくりとかそういうのはなんとなく私も分かったので、
フォローありがとうございます。
いやそんなこと、はい、うん、平林さん本当にありがとうございました、うん、は
い、このコーナーちょっときついな。
いやいやもっと他にも分かんなかったら分からなかったのでもっと教えてくれみたいな、
はい、
あのメールとかいただければ、
う
ん、
ね、もう一回プロットについて語ってっていうのもあるかもしれないですし、うん、はい、
もう一回
ラーメン以外でやれとか
そうですね、
はいはい、
ラーメン良くなかったかもしれない。
いやいや
いや、そんなことなかったです、はいはい、このコーナーではトークテーマを募集しています。編集者になりたいあなた、編集者の気持ちが知りたい作家のあなた、どしどしメールをくださいね。以上、編集者に聞こうのコーナーでした。開け心の扉。
ああ、大好きなあの子の心の声が聞こえたら、
ああ、尊敬する上司の心の声が聞こえたら、
誰もが思うその願い、私の魔法で叶えます。でもうね、効き目はたったの1分間。あ、ごめんね。このコーナーは私の魔法でゲストの方の心の声を聞いちゃおうというコーナーです。なんといっても心の声ですから、どんな質問にも正直に答えてしまうのです。たった1分間ですが、いろんなことを聞きまくっちゃいましょう。
はい、
はいはい、
ということです。う
ん、前回もありました。前回はこれが佐藤優也さんだったというオープニングでもお話し
ました。大変なことになりました。前回は
大変なことに
面白かったんですよ。
超面白ラジオになっちゃいました。面白
ラジオですね。ずっとアニラジアニラジって言って、
ね、そう
アニラジバンサイト、うん、よかったです。
アニラジっぽいね。アニラジっぽいね。
今回のゲストもやばいです。
はい、
はい、
早速呼んでみましょう。
はい、
本日のゲストは浦渕源さんです。
はい、こんにちは、浦渕源です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いやー、浦渕さんですよ。
いやー、
どうです。とりあえずアニラジについて語ればいい。
いやいや、そんなこと
アニラジではない。
そういう趣旨ではなく、はいはい、
どうします。あ、じゃあちょっと浦渕さんについてご紹介を、
はいはい、
はい、簡単にしておきたいなと思います。皆さんご存知かもしれませんが、浦渕さんは、ニトロプラスさん所属のゲームシナリオライターでいらっしゃるんですが、作家としてもご活躍です。もうすぐですね、4月から2期が始まるフェイトゼロであるとか、あと、もうこれも皆さんね、重々ご存知だとは思うんですが、アニメのシナリオ魔法少女マドカマギカのシナリオを手掛けられたりとか、はいはい、もうあの非常なご活躍で、弊社としても非常にお世話になっております 。
あ、正解者からもあの単行本、
そうですね、あの、はいはい、フェイトゼロを出させていただいてますし、はい、あの新刊もね、はい、予定されています。
作家としての活躍といって、なかなかアニメの、ね、こう仕事ばっかりなのが悔しいところですけれども、
いやいやいやいや、でもね、本当に、縦横無尽にご活躍な浦渕さん、第2回にね、お招きできて大変嬉しく思っております。はい、でお招きできて光栄でございます。言っておきながら、こう、はい、いろんな質問に答えさせてしまって、
やつぎばや
に、なんてひどい番組だっていう、
おっかないですね。
それでは、はい、早速、浦渕さんに魔法をかけたいと思います。
はい。
はい、今の
シーン。魔法かけた。
何ですか。
いや、これで冬木さんが、こう、
むしろ答えてし
まう。自問自答が始まってしまう。
そんなことはない。私が魔法を跳ね返しますから。はい。なるほど。では、行ってみますよ。ポポンプ、プロンプ、シャルランルーンル。
うわぁ、
一番好きな作家は、
産方と
これだけないと仕事ができないというものは何ですか。
ノートパソコン。
作家としてのモットーは、
リンシャン解放。
仕事のない日は何してる。
スカイリム。
好きな女性のタイプは綺麗系それとも可愛い系。
ガテン系。
初めて買った小説は、
ブルーナイトベルゼルガ。
少年時代の浦渕健、一言で言うとどんな子供。
ダミアン。
作家になっていなかったら何になっていた。
静かに暮らしたいサラリーマン。
幸せだなと感じるのはどんな時。
初稿が脱稿した時。
宝くじで1億円当たった、何に使う。
個人を立てる。
現在過去問わずどんな人にも会えるとしたら誰に会いたい。
スティーブ・マックイーン。
作家を目指している人にアドバイスをください。
パス。
締め切りに間に合わない、さあどうする。
ブラックホールのそばで仕事します。
フェイトゼロ構想執筆にはどのくらいかかりましたか。
あ、覚えてないですねこれ。
アニメのフェイトゼロ感想を聞かせてください。
もうマーベラス。
フェイトゼロのキャラクター誰かになれるとしたら誰になりたい。
一方その頃の牧寺楓。
では誰にはなりたくない。
登場人物全員。
初恋の人の下の名前を教えてください。
ナオコ。
カラオケのお箱は。
ヒサメ。
今までで買った一番高いものは何ですか。
ダイハツ担当。
人間観察によく出かける場所はどこ。
夏と冬の有明。
初めてハマったアイドルは。
チョ・ユンファ。
あなたのライバルは。
明日の自分。
フェイトゼロ浦渕源にとって何ですか。
ターニングポイント。
浦渕源を一言で表すと。
ラッキーボーイ。俺はいっぱいいた今何を。
ありがとうございます。
今の質問の中にはですね、ハルッペさん、湯浦優さんなどなど、他たくさんの方々からいただいた質問も組み込ませていただいております。はい、
ありがとうございます。これね、どこからね、どこからね、お聞きしていきましょうね。佐々木さんどうですか。
そうですね、スカイリムやってらっしゃるんですよね、はい、僕もやってるんですよ。
そこから来ましたか。
いや、ちょっとずつですね、
ちょっとずつですよ、ていうかちょっとずつやらざるを得ないゲームですもんね。
やばいですからね。
やばいですよね。うん、そんな話でいいのかっていう、あの、ね、一番気になったのがお前そこかっていう、
出版に関わる人はスカイリムやっちゃいけないって法律で決まってるって話を聞いたんですけど、
あれだってもう仕事をしてても頭がスカイリムの方に向いてしまうんですよね、ぼんやり。
それは良くない、本当に、うん、叩き壊しに行かないと。
同胞団のみんな何やってるかな。
すごい表情。で、あのスカイリムっていうものは何なんでしょうか。
ですね、
あ、ゲームです。すいません。
ゲーム、はい。すいません。
今最も人生に近いゲームですね。
そうですね。
人生に近いゲーム。
スカイリムは人生ですね。
スカイリムはまさに人生です。いや、なんかもうあの生活みたいなことができちゃうんですよ、その中で。
あ、なるほど。
完全に。
それにハマっちゃうとちょっとあれなのですね。
うん、ですね。セカンドライブですね、もう。
セカンドライブありましたね。ありましたね。
うまいことを言って。
そうですね。はい、他なんか、切れましたこと。は
い。そうですね。これ、聞いていいのかな、はあ、5つ目のその好きな女性のタイプはガテン系。そして、初恋の人の名前がナオコ。ここに僕はこう関連性を見出してしまったんですね。
と、その心は。
そうなんですよね。
いや、まあ、
このガテン系っていうのはう、
ね、やっぱりその自分で行動を起こす女性が好きかなというの
は。あ、なるほどなるほど、見た目じゃなくてっていう話なんですね。
そうですね、
これ
は魂の、ガテンさが、
あ、魂の形、魂の筋肉がこ
う、いいですね、マッシブな感じがいいですね、その辺は。
じゃあ行動的な方が好きっていう、
は
い、
そうですね、
あ、じゃあ直子さんもそんな感じの方。
あー、その頃はまあまあ、なんていうか、ほら初恋ですから、
あよ
も全然そんな人ではなかったですけども、まあほら初恋ですから、
はい、
なるほどね。はい、僕面白いなと、あの、はい、お聞きしてて思ったのは、はい、あなたのライバルは明日の自分とおっしゃったんですね、昨日の自分じゃないんですね。
まあ、昨日の自分だったらね、こう、場合によっては舐めてかかることができるので。
かっこいい。
あれですね、昨日のスカイリムやってた自分とか。
まあ、いいなぁぐらいな気分になるわけですよ。
昨日の自分に今日は勝つじゃなくて、俺はむしろ明日の自分を倒すのだってことです
ね。やはり未知の敵でないとこう、ね。
かっこいい。
テンション上がるわけですよ。
キュンとしちゃう。
かっこいいっすよね。
かっこいい、やばい。
時間 SF ですね。
時間 SF。
まあまあ、そうとも言える。
俺は手強いぞ、明日の俺は。ですよね。
古木さんどうですか？
私ですか？これがわかんないんです。アイドル。
超ユンファ。超ユンファがわからない。
すいません。
これは許せんな。
すいません。申し訳ないです。
じゃあすいません、はい。ちょっと解説お願いします。
そうですね。こう、男たちのバンカとか、こうね。はい、男たちのバンカ2とか、こう、新男たちのバンカとか、その辺を見てお勉強していただければと思います。
はい、はい。メモしておきます。ありがとうございます。
よろしくお
願いします。
男たちのバンカか、2か、新か。
男たちのバンカですね。はい。
まあ、一作ずつ見ていけっていうことですね。
はい、わかりました。こちらを、はい、メモしましたので。はい、
まあ、見てもやっぱりこう男たちな感じだと思う。
アイドルではないのですか。
まあ、ジャンクロードバンダムでもいいですよ。
あ、そうなんですか。全てし、勉強しておきます。
はい。
はい、
ジャンクロードバンダムについて。
ちょっとじゃあ、フェイトゼロ関係のお話、うん、はい、結構ね、これいくつか質問をぶつけさせていただいたんですけど、はい、これ、執筆構想覚えていないっていうのは。
いや、多分こう、かえってスケジュール表を見たら、正確には割り出せるんでしょうけども、どの辺から書こうって書き始め
た、結構長丁場だった
どの辺だったっけなって、そうですね、そもそもどの段階から構想に入るのかとか、
あ、なるほど、
試しに頭書いてみてその先構想したなんてもありましたし、
はいはいはいはい、
あ、なるほど、
すいません、そうですね、構想っていうのはさ、プロットとかそういう、
プロットより
スロットより前ですね、
どんな話にしようかねと、
考えるってことです、
どんなラーメンを作ろうかなっていう、
ああなるほど、どんなラーメンを作ろうかなっていうところ、
ラーメンそもそも作れるかな、
そもそも今日はラーメンの気分なのか、イタリアンじゃないのかとか、そういう段階ですね、
そういう段階、
まあ構想を含めるとかなり長期間になってる感じですね。フェイトゼロと共に走ってきた期間っていうのはウルジさんはすごい長いわけじゃないですか。
そうですね、ドラマシーンの時も驚きましたし、うん、アニメ化の時も驚きましたし、うん、いやこんだけこう次から次へと続くというのはまあ本当驚きですよね、うん、てか今まだ現在続いてるというのが驚きですよね、まあ、そうです
初めに書かれた時ってもちろんこの今のような展開っていうのは、
想像するわけもないです
よ、なかったわけですし、そのなんだろう、こう今のような状態になったっていうことについてはどうですか。
いやー、まあ、本当なんつうか人生わかんないもんですよね。
そうですね、ターニングポイントっておっしゃってましたしね。
あ、そうですね、
はい。
でもキャラクターの誰にもなりたくない。
嫌ですよ、冗談じゃないですよ。よっぽど氷室の天地の方がいいですよ、自
分。ターニングポイントということは、その、作家としてというか、まあ、ものを書くということにおいて、やっぱり一つ の、
そうですね。ポイントゼロ経験したことで、ちょっとこう、スタンス変わりましたね。
なるほど。
なんかあんまりこう大冗談に身構えて物をやらなくなったと言いますか、うん、楽しきゃいいじゃないに言ってしまったと言いますかね、
娯楽みたいな。
そうですね、書いてる自分が嬉しいことをやらなきゃそもそも嘘だよなっていうのはありましたんで、
じゃあ結構それはなんて言うんですか、原点に立ち返るみたいな、そういうところもあった。
そうですね、ある意味肩の力抜いて物事をこう望めるようになったと言いますか、
なるほど、
なるほど。
でもなりたくはない。
いやー、それは嫌ですよ。冗談じゃないですよ。
楽しい程度も、
ですね、
あ、このアニメの感想のマーベラス、すいません、マーベラスって
どこまで
マーベラス、
すいません、ちょっと無知すぎて申し訳ないんですけども、
はい、いやいや、英語です。
あ、ちょっと英語はちょっと弱くて、
なんだ、ギリシャ語とか騙そうかと思ったのに。こういう嘘の知識を叩くもの大好きなんでね。
素晴らしい。あ、そんなに素晴らしいと。
いや、素晴らしいですよ。
いや、でも本当面白かったです。
古木さんも使っていいですよ、マーベラス、どっかで。うろぶちさんに教えてもらったんだよ、これって。これ知ってるっつって。マーベラスって知ってる、
いや、そんなあんまり言わない方がいいんじゃないか
な。あと、そうですね。作家になっていなかったらリーマン。ここね、なんか毎回結構、皆さん面白いお答えをしてくれるんじゃないかなと思ってたところで、佐藤さんは何でしたっけ？ゴミ虫か。
ゴミ虫。なんかそんなんでしたよね。
うろぶちさんは、
まあそうですね、静かに暮らしたい。
静かに暮らしたいサラリーマン。今と全然違いますよね、きっと。
どうでしょうね。
どうなんですか？今も、今もこう。
考えてみれば今でも自分サラリーマンなんですよね。
まあ確かに二等クラス所属の。
基本お給料しかもらってないんで。
あ、まあでも
だからね、助かってるんですよ。こう別にこう売れても売れなくてもそんなに俺ダメージないという。
お給料制なんだ、びっくり。
結構だからチャレンジブルなことをしたところで、はい、ね、あんまりこう火の粉を被らないので、だから割とこうふざけたこうゲームでやってられると言いますか。
いやいやいや、
まあとりあえず作家になれて本当に良かったなということだけは言っておくべきじゃないかな。俺はなっちゃったかもしれないなみたいな恐怖はやはりこうありますからね、
話はつきませんが、
はい、
はいはい、
ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました、はい、
以上、開け心の扉のコーナーでした。ここでインフォメーションのコーナーです。正解者の情報をお届けします。正解者のウェブサイト最前線が好評更新中です。さらに最前線内での新企画が始動。その名はレッドドラゴン。今回ゲストのうろぶちさんも参加。1月末より随時更新予定。その全貌はウェブをチェックしてください。以上、インフォメーションのコーナーでした。さて、お送りしてまいりました。正解者レビュアー騎士団ラジオ出張版第2回放送。そろそろお別れの時間でございます。
うん、今回はなかなか。
なかなかでした ね、
ね、はい。
いろんな意味で。
いろんな意味で。
ちょっとあれが何でしたね。
はい、
いやもうでも前回僕風邪ひいてて、
そう、僕も風邪ひいてた
んですよ。喉の調子が非常に良くなかったんで、今日は良かったんですよ。
あ、本当ですか。
体調的には、
体調的には、うん、いやでもきっとレベルアップしてるはずですよ。
レベルアップ
どうだろうな。
うん、はい、普通歌をいただいております。
はい、
はい、ペンネーム、ヤキポンさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
明けましておめでとうございます。
おぉ、そういう季節感なんだ。
おめでとうございました。
おめでとうございました。
おはこんばちは。
うん、なんだ
?2 個挨拶が。2回目に間に合うかどうかわかりませんが、送らせていただきます。というわけで、のぞみ姫、誕生日おめでとうございます。おぉ、アンドスキーの日。おぉ、1月12日は、古木のぞみさんの誕生日ですよ。ちゃんと男性陣はプレゼントとかケーキとか用意しましたか？笑。それではまた。
なるほど、
はい、
ああ12日そうだったんですね、
はい、
いやおめでとうございました。
おめでとうございました。
ありがとうございました。
イエーイ。
昨日ですね。
じゃあちょっと
撮ってる日で言うと、
あ、そうですね、はい、
なので、はい、ないんですね。
ないんですね。もう終わってるからってことですか。
今度なんかじゃあ来年
来年かな。
来年、
ね、それまでじゃあ、
これからは勉強にスポーツに頑張ってください。
いくつですかそれ。
そうですね、はい、今後も精進していけるように頑張っていきたいと思います。
来年もこうやってね、はい、お仕事を一緒にできてる
といいですね。そうですね、本当、ね、ちょっと切なくなるのでやめてください。
明日のことは分かりません。
はい、そうですね。ヤキポンさんありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、本日のゲスト、
はい、
ウロブチさん、
はい、
いかがでしたでしょうか。
そうですね、はい、俺はやっぱこう、ね、古木さんをどっかこう拉致監禁していろいろ教育したいですね。大変こういろいろ教え方がありそうですよね。
どうぞどうぞ。
ビシビシと、ビシビシと、
すみません。いやでもね、はい、これは本当ウロブチさん申し訳ありません。ここまでに、はい、ウロブチさんがゲストにいらっしゃるまでに我々がねもっと鍛えておくべき。
でも実は今日ね、キューベを連れてこようと思ってたんだ、すっかり忘れちゃってて、
ラジオなんで連れてきても
別に何
もない
です
ね。そうですね、そうですね。
加藤エミリさん連れてもらってしょうがない状況
ですから、ね。中の人ですね。でも私としては楽しかったんです。
ああ、ありがとうございます。
はい。
いや本当に良かったら面白かった。
はい。
いやなんかねもうちょっとねいろいろお話伺える時間があったらいいのかなと思うんですけど、まあ、はい、もうちょっと聞きたいぐらいが。このぐらいで止めとくのが、まあ、視聴者の方はもうちょっとまた次見てくれる
から、またぜひ、はい、ウロブチさんにも来ていただけたら、
そうですね、
またレベルアップした僕たちを総理いただけるということで、
シーズン2か何かでぜひ、
シーズン2か何か
で、ぜひよろしくお願いします。
人間関係変わってる感じで、
なんと、
どういうことですか。はい、あ、ウロブチ皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは次回の放送のゲストが決定いたしました。ガンパレードマーチを手掛けましたゲームデザイナーの柴村優里さんです。
はい、柴村さんについてちょっと、はい、ご説明しといた方がいいかなと思うんで、ね、なんで柴村さんがって思う人もいると思うんです、
はい、
正解者から小説が出ます。
おお、
はい、正解者フィクションズから、2月に出るんですけど、はい、マージナルオペレーションというですね、ほうほう、書き下ろしの、新作小説、これシリーズものですが出ますので、まあそれにあたってちょっとね、お越しいただいていろいろお話を伺ってみようかなという感じで、
それは楽しみですよ。
はい、ニックネームですよね。
そうですね、本当に僕も緊張してるんですけど、
ガンパレですよ。
古木さんどれだけこれすごいことか分かってますか。分かっていますか。
いえ、次回までにきちんと勉強しておきます。
え、ぜひぜひ、
はい、
じゃあガンパレやっといてくださいね、はい、よろしくお願いします。
ゲーム
ですよ、
今から。
あるとあれ初代 PS でしたっけ。
そうですそうです、50時間ぐらい楽しめますよね確か。
楽しめるけどそもそももうハードが、
あ、でも今、ダウンロードコンテンツ、
そうですね、
なるほど、
ダウンロードでやりますね。
やはりこう名作は時を超えるわけですよ。
そうですね、
はい、
いや、まあ、正解者フィクションの方も非常に楽しみ、
そうですね、めちゃめちゃ面白いんで、はい、ぜひぜひこれは
楽しみです、
はい、というわけで、はい、次もね、皆さんどうぞよろしくお願いします、はい、ということで
次回の放送1月31日でお会いいたしましょう。お相手は古木のぞみと
さやわかと
平林萌衣と
うろぶちげんでした。
さようなら。